5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まるよ。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局が始まります。朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、報道の法ではなく法律の法と書きます。法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、
スタートです。この番組は JR 岐阜駅にある FM ワッチのスタジオから放送しています。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。さて、今週の質問ですが、私も他人事とは言ってられないような内容です。先輩なんですが、この就職難の時期なのに、昨年春、早々に内定をいただいたそうです。その後は、バイトに明け暮れて、卒業を待つばかりの状況でした。しかし、冬になって突然、内定をいただいた会社から、
採用は見合わせていただきます。
との手紙が届きました。先輩は、企業の人事部に問い合わせたそうですが、理由は全く教えてもらえなかったそうです。その後、頑張って他の企業に就職が決まり、この春から働いているようでよかったのですが、企業側が突然一方的に内定を取り消すことって認められるのですか？また、企業は内定を取り消ししたことについて理由を求めることはできないのですか？という内容です。ヨネちゃん、どう思う？
朝日大学の就職率は全国でもトップクラスだから就職できてよかったけれど、急に冬からまた就活を始めなきゃならないってことは余計に交通費とかかかっちゃったよね。それに内定の取り消しって精神的なショックも大きいと思うんだけど。
そうだよね。今日は岐阜県弁護士会から須見和人先生にお越しいただきました。須見先生、こういう時って企業に対してはどんなことを要求したり請求したりできるんですか？
はい、弁護士の須見です。最初にね、皆さん方も法学部の学生だから、一体内定ってどういうことなんだろうかってことを考えてみたことがありますか？
あんまりないですね。
はい、ないです。
世の中は契約でできてるってこう言いますよね、はい、内定っていうのは契約なんだろうか？
契約のように思います。
そうだね、
はい、
実は裁判所はこの内定というのも立派な契約だというふうに考えています。でその契約の中身は何かというと、あなたを来年の春には雇いますよ、こういう契約ですよね。ですからね、 この内定の通知をもらったということは雇われたとほとんど同じだと考えてもいいんです。
そうなんですか、
知らなかったです。
ってことは内定を取り消されるってことは雇われた人が職を失う、つまり首を切られる、解雇ですね。解雇と同じような意味合いがあるんだ。
内定でも解雇と同じ。
はい、基本はそうです。
大きい感じですね。
とするとね、その大変な目に遭った先輩もね、このままじゃやっぱりいけないよね。
そうですね、はい、
ただしあくまで内定だから例外的な場合にはね、やっぱりこれでさようなら、取り消しますということが考えられます。でもそれはどういう場合かというと、例えば成績が悪くて大学卒業できなかった、これは取り消されても仕方がないと思いますね。あるいはちょっとハレンチな事件を起こしてしまって警察の子厄介になったと、これも仕方がないでしょうね。
はい、それは仕方ないですね。
でもね、企業の側の理由によって取り消すことは、これは相当ハードルが高い。その企業の側の内定を取り消す理由がね、客観的であることから合理的であること、うん、から社会通念上相当だと見られることっていうのはね、基準を立ててます。
なんだかちょっと難しい言葉ばかり。
そうだね、は
い、
ちょっと抽象的でしょうね。この先輩の場合はね、おそらく企業の側が不況で業績不振だということでしょうから、まず説明を求めることが必要でしょうね、
はい、
少なくともこの先輩の例のように企業の側から全く理由も知らされないで残念ながら内定は取り消します、これは通らないです。
はい、
つまり取り消しは法律上無効である。つまり先輩はまだ内定が生きてるから、4月になったら私は社員ですと、こう言える立場なんですね。
あ、なるほど、は
い、自分がわからないこととか、こういう法律に関わることなんですけども、その時に困った時には一体どこに相談したらいいのかっていうのがいまいち私たちも含め皆さんわからないところだと思うんですが、どこに相談したらいい
ですか？そうですね、相談窓口としてはですね、労働局、
労働局、
はい、各県にあります。そこで相談の窓口があります、
はい、
でそこで相談をしますと、企業との間でですね、斡旋の手続きをしてくれます。これは間にそのお役所が入って、専門家が入ってですね、それで、早めに事態をね、解決するための斡旋をするという手続きです、裁判になる前の調整の手続きだというふうに考えてください。まあ、できるだけ早くね、解決して次の就職先へ行こうという気持ちが強いでしょうから、まあ、早く解決するというのはメリットがありますのでね、こういう窓口の利用を考えてもいいと思います。
はい、
そこで解決しない場合には弁護士にも相談して裁判所で、解決をつけるというようなこともあります。
はい、はい、
ありがとうございます。
では困った時は早めに相談しに行くということが大事なんですね。
そうですね、
はい、
はい、
ありがとうございました。
今回の回答者は須見和人先生でした。先生
ありがとうございました。
はい、またよろしく、
よろしくお願いします。
以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
〇〇って〇〇罪にならないの？このコーナーでは普段よく見かける光景、実は違法だったりしないのか、合法として行われているこの行為、なんで違法じゃないのか、このような疑問を土屋が紹介し説明していこうと思います。さて、今回土屋が疑問に思ったことは、はあ、今日も一日いいことなかったなあ。あんなところに占い師さんがいる。占い料1000円か。占ってもらおうかな。すいません。占ってほしいんですけど。
お主を占って信ぜよ。お主、 悪い運気を背負っているぞ。
え？本当ですか？どうしよう。
しかし来週にはその運気もいいものに変わるはずじゃ。心配することはないぞ。
わあ、よかった、安心しました。来週まで頑張ります。
では占い料を。
はい、1000円、ありがとうございました。1週間後。あれ、財布がない。どこかで落としたのかな。うわー、雨降ってきた。うわー、転んだ。もう最悪。あの占い師さんは今週から運気が上がるって言ってたのに、全然当たってないじゃんか。1000円払ったのに。これって詐欺にならないの？さて、今回のテーマは占いって詐欺にならないの？です。占いっていろいろありますよね。星座占い、血液型占い、手相占いなどなど、朝のニュースや雑誌などで見かけるとついついチェックしてしまいます。その結果で一日ハッピーに過ごせたり過ごせなかったり、占いでいい結果だったのに実際には最悪な一日だった時はなんだかがっかりしちゃいますよね。テレビや雑誌の占いが外れてしまうのはまあ許せますが、直接占い師さんに占ってもらってお金も支払ったのに全然当たらなかった時は詐欺？なんて思ってしまうかもしれません。今回はそんなケースについてご紹介します。ではまずポイントをまとめてみましょう。私は占ってもらうのにかかる料金に納得し、占ってもらい納得して料金を支払いました。ところが占いの結果とは違う結果が起きてしまったということです。では次に詐欺とは何かということを説明しましょう。手元にある6法で詐欺についての条文を引いてみました。刑法第246条第1項では、人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処するとあり、第2項では善行の方法により財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も同行と同様にするとあります。簡単に言うと詐欺とは相手を騙して財物の処分行為、一般的にはお金を支払うことをしなければならないと錯覚させて、その錯覚に基づいてお金を支払わせることを言います。今回のケースで考えると、私は自分から占いを依頼しています。占い師さんは私を騙して占いを依頼しなければならないと錯覚させてはいません。そして占いというものは当たるも八卦、当たらぬも八卦と言われるように、確実なものではないという認識が一般的にあります。ですから占い料を支払ったからといって結果が当たらなかったと占い師さんを詐欺で訴えることはできないのです。しかし、
あなたの運気は最悪なのでこの石を買わなければお先真っ暗です
などと言って人の恐怖心を煽り、高額なものを無理に買わせた場合は詐欺になります。他にも最近ではインターネットの詐欺が増えていますので、こんなケースも考えられるでしょう。例えば初回のみの無料のとある占いサイトに登録すると、
あなたの運気が非常に悪く、このままでは危ないです
と占い師らしき人物からメッセージが届き、
あなたを救いたいので今後もやり取りしたいのですが、メッセージを交換するにはポイントが必要です。こちらから5000円分のポイントを送りますので、その手続きのために初めに1000円を支払っていただけないでしょうか
と言って登録者にお金を支払わせる手口も考えられます。そしてその後も必要以上に不安を煽るような言葉を送りつけ、登録者が藁にもすがる思いで占い師とメッセージの交換を続けるのですが、占い師は肝心なことは何も言わず不安を煽り続け、気がつけば登録者は何万円ものポイントを購入してメッセージの交換をしていたというケースもありえます。
うわー、怖い。ありえそう。
詐欺師はいろいろな方法を使ってお金を騙し取ろうとしてきます。人間は弱っている時に何かに頼ってみようかという気持ちになります。その弱みにつけ込んでくるのが詐欺師です。何かおかしいなと思ったらすぐに関わるのをやめましょう。また今回は占いの詐欺についてもご紹介しましたが、それはほんの一部の占い師による行為であって、 しっかりとした親切な占い師さんもいらっしゃいますので、あしからず。以上、土屋の〇〇って〇〇罪にならないの？でした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
裁判員制度について学ぼ。2009年5月21日から始まった裁判員制度、皆さんも耳にされたことがあると思います。でも実際裁判員制度ってどんな制度なのか、いまいちわからないこともあるのではないでしょうか。そこでこの裁判員制度とはのコーナーでは、私ヨネが裁判員制度について詳しくお伝えしたいと思います。まず簡単に言うと、裁判員制度とは刑事手続きのうち地方裁判所で行われる刑事裁判に私たち国民が参加し、被告人が有罪か無罪か、また有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。国民から選ばれた裁判員6人が法律のプロである裁判官3人とともに刑事裁判の審理に出席し、証拠調べ手続きや弁論手続きに立ち会います。その上で評議を行い、判決を宣告するという流れで行われます。今日はなぜ裁判員制度を導入したのか、これまでの裁判ではどこに問題があったのか、これまでの裁判と裁判員制度はどこが違うのか、裁判員制度の導入でどのようなことが期待されているかの4点について説明したいと思います。ところで土屋さんは裁判と聞いてどんなイメージが浮かびますか？
裁判とか刑事手続きとかって硬い感じだし、日頃聞かないかな。
そうだよね、やっぱり日常生活ではあまり聞かない言葉だし、なんとなく近寄りがたいイメージがありますよね。実は裁判員制度の導入はそんな裁判のイメージを取り払ってしまおうというのも理由の一つなんです。今までの裁判では検察官や弁護士、裁判官などの法律の専門家が中心となって行われてきました。しかし専門的な正確さを重視していたため、私たち国民には審理や判決が分かりづらかったり、長期間審理が行われるような事件もあったりして、刑事裁判は近寄りがたいと印象付けられてしまうという問題点がありました。そこで裁判員として国民を司法に参加させることで、私たち自身の経験や知識を生かしながら裁判官と一緒に判断してもらう制度、裁判員制度が考えられたのです。これによって私たちにとって分かりやすい裁判を実現することができ、司法をもっと身近に感じられるのではないかと言われています。また現在アメリカ、イギリスの陪審制やドイツ、フランスの三審制のように、多くの国では国民が刑事裁判に直接関わる制度が設けられており、今までこのような制度がないのは先進国の中で日本くらいでした。実は日本は戦前に陪審制度を導入しているのですが、今は停止されています。このことについては後日詳しくお伝えします。これらのことからも国民の司法への理解を深める上で大きな役割を果たしていると考えられています。
おお、でも今までの裁判と裁判員裁判どこが違うの？
基本的な流れは今までの裁判と同じように行います。ただ法廷での審理が始まる前に、裁判官、検察官、弁護人の間で公判前整理手続き、つまり争う点や証拠を整理して明確な審理の計画を立てるための手続きを行う点が異なります。これにより今までは約1ヶ月おきの間隔で裁判を行うことが多かったのですが、裁判員裁判ではあらかじめ訴訟の準備ができるので、公判が始まってからは連続して裁判を行うことが可能になり、問題点であった長期間続く裁判を数日で終わらせることができます。さらに裁判員に分かりやすいようモニターやパワーポイントを使って状況説明をしたり、証拠調べ手続きは厳選された証拠によって行われたりと、様々な工夫がされます。
法律について詳しくない人でもちゃんと理解できるようになってるんだね。
そうなんです。それに有罪か無罪かの判断の基準として法律の知識が必要なときは裁判官が説明してくれるので心配しなくても大丈夫です。
裁判員制度が始まって一体どんなことが期待されているのかな。
国民が裁判員として参加することで裁判官、検察官、弁護人とも分かりやすく迅速な裁判にするように努めるようになります。また法律の専門家が当たり前だと思っているような基本的なことについて裁判員から質問や意見が出ることで国民が本当に知りたがっている点が見えてきて、それに答えていくことで私たちが理解しやすい、納得のいくものになるのではと思われています。さらに裁判の内容や進め方に私たちの感覚や視点が反映されていくことで裁判全体に対する国民の理解が深まり、司法が身近なものに感じられることが期待されています。
確かに裁判員制度がスタートしてからテレビとか新聞で裁判についてのニュースが前よりも多くなって、司法に関心を持っている人も増えたような気がします。
そうだよね。私自身も裁判員制度についてニュースや記事を見ると、実際の裁判の雰囲気ってどんな感じなのかなとか、自分が裁判員に選ばれたらどんな判断をするんだろうとか、以前よりも裁判について興味が湧きました。今年は大学の講義がないときに岐阜市にある岐阜地方裁判所に行って裁判傍聴をしようと思っています。この制度をきっかけにもっとみんなが法を身近に感じてくれるといいですよね。ということで今日はなぜ裁判員制度を導入したのか、これまでの裁判ではどこに問題があったのか、これまでの裁判と裁判員裁判はどこが違うのか、裁判員制度の導入でどのようなことが期待されているかの4点についてお送りしました。次回以降は戦前に日本で行われていた陪審制についてと、欧米諸国の陪審制、三審制と日本の裁判員制度との違いについて詳しくお伝えしたいと思います。以上、ヨネの裁判員制度とはのコーナーでした。朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
最後に朝日大学のイベントや法学部の企画についてお知らせします。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。それでは今日の朝日大学からの情報です。朝日大学では地域の皆様との交流を深めるとともに、大学で行っている教育および研究の成果を皆様の生活に役立てていただけるよう市民相談室を開設しています。市民相談室では法律相談、経営相談、健康相談などそれぞれの分野について専門的な知識を有する朝日大学所属の教職員が専門家としての立場で皆様からのご相談をお受けし、解決に向けてのアドバイスをさせていただきます。例えばこれまでに法学部教員による法律相談、経営学部教員による経営相談、また歯学部教員や歯学部附属病院などの医師による健康相談などの実績があります。なお市民相談室のご利用は相談担当者の授業時間帯や診療時間帯と調節させていただくために完全予約制とさせていただいております。予約受付は電話番号 058-329-1199 または E メールアドレス相談@alice.asahi-u.ac.jp です。予約受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までと、土曜日の午前9時から午後1時までとなっております。なお市民相談のほかに朝日大学の学生募集について詳しくお知りになりたい方はフリーダイヤル 0120-058-327 または E メールアドレス入試@alice.asahi-u.ac.jp www.ac.jp までご連絡ください。お待ちしてます。
3回目の放送が終わりました。本当に30分ってあっという間だったけど、土屋さんどうだった？
今回は初めて自分のコーナーがあったんですが、準備にかなり時間がかかって大変でした。人に伝えるためにまとめるのって自分でよく理解してないとできないんだよね。だから今回はかなり自分の勉強にもなりました。そして今回のテーマはこのコーナーをやろうと思ったきっかけでもあったので、力を入れて頑張りました。ヨネは？
いろいろと調べていくうちに自分の知らなかったことも見えてきて、あれはどうだろう、これはどうだろうと考えていくのがとても楽しかったです。大変だったけど次回も頑張ろうと思います。
さてこの番組にはブログもあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見やご質問等は low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。
お送りしたのは朝日大学法学部2年の米と
土屋でした。
それではバイバイ。